今日は創世記からの御言葉を語らせていただきますが、YouTube でご覧をいただいている方にちょっとお詫びを申し上げます。この礼拝の前半部分配信の調子が悪かったみたいで、子ども説教の後半から配信になっていますということでよろしいんでしょうか。はい、万全を尽くすんですけども、なかなかうまくいかないこともあるので、お許しください。さて、今日は先ほど子どもメッセージの時にも読ませていただいた創世記のヨセフ物語の今回の44章さらに45章というところがいわゆるクライマックスにこう差し掛かろうとするところかなと思うんですけども、そこで私たちが目を向けなければいけないことは一体何だろうかということ、まず一言お話をし、そして少し回り道をしながらご一緒に、誰もが多分避けて通ることのできないことだと思うので分かち合って導きを得たいと思っています。で、今日の聖書の言葉で言うと、ユダという人が44章の16節だいぶ長い言葉があるんですけども、こういう一節があります。神が私しもべどもの罪を暴かれたのです。神がしもべどもの罪を暴かれたのです。関根正夫先生の翻訳、これ岩波の文庫本になってますけども、それですと民がしもべどもの罪を見出し保ったのですからとあるんですね。そのことを外回りしながらお話をしてまいります。これは私の愛読書の一つで、皆さんにも何回かご紹介をしたこともあるかもしれない、でもやっぱりどうしてもご紹介をしたい本、灰谷健次郎さんという児童文学作家として知られる方のいくつかの短編集が収められた私の出会った子どもたちという本です。灰谷さんは小学校の先生をなさっていた時代があるので、とりわけ子どもたちとの関わりの中で、本当に素晴らしい出会いを与えられて、いる方です。その中に小学校3年生の村井康子ちゃんが書いた詩があります。ちょっと読ませていただこうと思います。チューインガム一つ3年村井康子。先生怒らんとって、先生怒らんとってね。私ものすごく悪いことした。私お店屋さんのチューインガム取ってん。1年生の子と2人でチューインガム取ってしもうてん。すぐ見つかってしもうた。きっと神さんがおばさんに知らせたんや。私物も言われへん。体がおもちゃみたいにカタカタ震えるんねん。私が1年生の子に鳥言うてん。1年生の子があんたも鳥言うたけど、私は見つかったら嫌やから嫌や言うた。1年生の子が取った。でも私が悪い。その子の100倍も1000倍も悪い。悪い悪い悪い、私が悪い。お母ちゃんに見つからへんと思っとったのに、やっぱりすぐ見つかった。あんな怖いお母ちゃんの顔見たことがない。あんな悲しそうなお母ちゃんの顔見たことない。死ぬくらい叩かれてる。こんな子うちの子と違う、出て行き。お母ちゃんは泣きながらそう言うねん。私一人で出て行ってん。いつでも行く公園に行ったらよその国へ行ったみたいな気がしたよ。先生どこかへ行ってしまおうと思うた。でもなんぼ歩いても どこへも行くところあらへん。なんぼ考えても足ばっかり震えて何にも考えられへん。おそうに家へ帰って魚みたいにお母ちゃんに謝ってん。けどお母ちゃんは私の顔を見て泣いてばかりいる。私はどうしてあんな悪いことしてんやろ。もう2日も経っているのにお母ちゃんはまだ寂しそうに泣いている。先生どないしよう。こういう詩をですね、実はすぐこの詩が書けたわけじゃなくて、本当の気持ちを簡単に書けなかった安子ちゃんは、先生灰谷さんとの関わりの中で、促されて本当のことを書こうなという言葉を聞いて、そして僕がそう言うと彼女は泣き出したのだった。一行書いては泣いた。幼い少女が自らの中に歯を向けている。そんな、もっといろいろと書かれておりますけども、ことがあるんですね。今日私はこの創世記の44章を新しい気持ちで読んでいく中で、ヨセフの物語がここにもちろんあると思って読んでいましたけれども、気がついたのですね、もちろん我々の物語がここにあるっていうのは究極の一つの結論なんですが、今日ここで私たちが目を留めなければいけない最重要人物はユダという人だと思います。ユダという人だと思います。ユダというのはヤコブという族長の4番目の息子ですね。4番目の息子ですけれども、いつしか次第にリーダー的な役割を果たすようになったというのは、創世記の37章からずっと物語を追っていくと気づかれることですし、今日も実は兄弟たちを代表する形で、ヨセフを入れれば12人ですけども、ヨセフがそこの目の前にいるとは気づいていないわけですから、11人を代表する形で後半ユダが嘆願をする。でそのユダが一体何をどんなふうに彼は悟り、また言葉にしていったのかということをご説明する前にですね、創世記の今日は44章読んでますけども、新約聖書の1ページ目をちょっと見たいんですね。聞いててくださっても大丈夫です。新約聖書の冒頭のマタイによる福音書の1章の1節というところからですね、イエス・キリストの系図、イエスがキリストとしてどんな風にしておいでになるのかということが、退屈にね、三浦彩子さんがこんな系図があったら聖書を読みたいと思う人も読むのをやめてしまうのはもっともだと、皆さんも聖書をもし読みたいという人がいたら、ついついねこう言うんですね、マタイ福音書の一章はそんな大事じゃないから読まんでもいいよと、特にもうずっとカタカナが続いとってわけわからない人の名前があるでしょ、それあんまり大事じゃないからと、私も多分どっかで言ったことがあるのではないかなと思いますが、しかしここの箇所だけでも私は3回に分けて多分説教ができるぐらい重要なところだと。それは神のための歴史が残っている、記されているからです。で、一章一節にはこう書かれています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。それは挨拶文のようなものであり、イエス様の名前以外は アブラハムとダビデという人しか書かれていない。それにまつわる歴史がここに書かれているから、当時の人たち、特に旧約聖書と言われるものに精通している人たちにとってはね、まあ、系図はもう大好物なんですよ。大好物、もう系図ほど面白いものはないと。日本でもそういう方がもしかしたらいるかもしれないし、辿ってみればいろいろと面白いこともあるでしょう。特にマタイ福音書は系図を大事にするということは、聖書がよく分かっている人たちに伝えたいことがいっぱいあるからです。その後に何というふうに出てくるか、アブラハム、ね、創世記の11章の終わりからアブラハム、最初はアブラムですか。アブラハムはイサクを設け、それが子供でした。イサクはヤコブを、イサクは山にね、お父さんと一緒に行って神様への捧げ物として捧げられそうになったあのイサクですね。で、説教では井戸掘りのイサクだという話をした覚えがあります。で、そのイサクは子供が与えられてヤコブを、まあ、設けた、子供として与えられた。ヤコブには皆さんたくさんの子供がいますよね。ある時には12人の子供は誰から生まれてきたか、レアとラケルと2人の女奴隷から生まれてきた人たちの別々のグループがありますよということをお話をしたと思います。じゃあ12人の子供みんながここにあるでしょうか、イエス・キリストの系図に。ヤコブは2節の後半で、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちをとあり、そしてユダについてはさらに説明的なあるいは重要な言葉、ユダはタマルによってペレツとゼラをっていうふうにあって、それはずっといくと結局のところダビデに、ダビデ王につながりますよという重要な系図であるということが示唆されているというか示されています。ということはね、ユダという人は12人の息子の中で、あるいは聖書の中でうっかり見過ごしてはならないような存在であり、彼を通して私たちはとても多くのことを学ぶべきであるということが新約聖書の冒頭でも言われているし、系図好きな神の民イスラエルは、ああはあはあはあ、ユダねと聞いてね、ユダは聖書辞典を調べると多分9人はユダという人の名前が旧約から新約にかけてありますけども、その中でも今日我々が読んでいるところに出てくるユダは極めて重要な存在です。この人はヨセフ物語の枠組みの中でいうとどんな役割を果たしていたのかっていうと、37章でヨセフ物語が始まり、そしてヨセフが井戸に投げられていった時に、まあ2つの捉え方ができますけども、井戸に投げるということ、これはちょっとこのまましておいたら何の得にもならないからっていうことで、結果的には彼の一言によって、理由は何であれ何の得にもならないから、それよりもエジプトに向かう商売人たちに売った方がいいんじゃないか、まあ、そのことによってヨセフが命助かるならばということを37章の26節から27節ぐらいのところで言った人です。で、その頃ユダが最重要人物となっていく、兄弟の中で最も重要な役割を果たしていくようなことは書かれていないんですけども、今日のところ先ほどとても長い朗読でご苦労をおかけしているなと思いましたが、 44章の18節以下はもう完全にユダの言葉しかありません。一体どうしてなんだろうかということを私たちは考える必要があります。で、創世記37章でユダという人は先ほど申し上げたような一定の役割を果たしますけれども、私たちはヨセフ物語とどれぐらい関係があるのかよくわからない38章というところを開くと、66ページの方が多いと思いますが、そこにも再びユダという人の名前があることを思い起こします。で、私は極東教会で初めて創世記38章の説教をいたしました。それまでね、もうここはいいだろうと思ってしまった。でも創世記38章はやっぱり読み飛ばしてしまってはいけないなっていうことに気がついた。ユダはもうその頃すでに結婚適齢期の息子がいて、そして息子にタマルというお嫁さんをもらってきたんだけども、その息子たちの悪行によって神様が怒りを発してその息子たちを殺してしまった、命を絶たれた。そうするとタマルという女は疫病神のような存在だと思ったユダという人は実家に帰っておけということを命じるわけです。族長が言ったことはもうほぼ絶対ですから。でもタマルにとってその後生きていく道があるとしたら、実はユダがお前にもふさわしいものがいるからということで、次の息子をちゃんと結婚の時期が来たぞと、幼かった息子も結婚することができるからと言ってくれると思い続けて待っていたタマルは一向に声がかからずにずっと待ってて、いろいろと調べたけどもユダには自分が戻ってきてほしいという気持ちはさらさらないということが分かった時に、彼女はユダという人が自分の妻を失って喪が明けた時にお祭り騒ぎが行われるようなそういうところにやってきて、多分娼婦を買うだろうと、自分の普段暮らしているところから離れて解放された気分、あるいは仲間からもお前さんも少し遊んだ方がいいじゃないかというような声を受けたんだろうと思うのですが、その時にタマルという人は、タマルもちゃんとさっきの新約のケースに載ってましたね、タマルは娼婦に化けてた、そしてお前さんにはいくら払えばいいんだという時に、いや私は欲しいものがあります、あなたのその大事な紐のついた印章と杖が欲しいと、印鑑と杖を預からせてくださいと言って、それからだいぶ経ってからね、ユダのところにある人が、あなたのお家のタマルさんはこともあろうに実家の方でお腹が大きくなってるそうですよ、何あの野郎やっぱり疫病神だ、とんでもないやから、命を絶ってやるって思った。ところがタマルはユダの前にやってきたときにユダに見せたんですね。あなた様はこれをご記憶ですか、私はタマルです、あなたの子をお腹の中に宿しているのは私でございます。その時にユダは言いました、私よりも彼女すなわちタマルの方が正しい、私が彼女に次の息子を与えなかったからこういうことになったと言って、自らの罪を認めるね言葉を口にしていたと。実は彼にとってこのヨセフ物語の中で 今日注目したい言葉はこれですよと。何が起きていたのかということについてはこの後お話をしますが、あ、もう隠しようがないって気づいてね、ヨセフに関わることだけだと他の兄弟は思ったかもしれません。神がしもべどもの罪を暴かれたということはヨセフに関わることだけを旗から見れば言っているようでありながら、実はユダという人にとっては過去があるわけですね。果たして自分には本当の許しが与えられているのかということにおいて、彼は本当の確信を持てなかったし、その裁きがここに下ってきているという気持ちを持ってもおかしくなかった。神がしもべどもの罪を暴かれたということ。私たちはこの罪が神の前において明らかにされるということの持つ本質的な意味を最終的にはこの礼拝の中で確認をして、私たちの人生の旅路を整えたいと願っています。では一体何が起きたのかということを簡潔にお話をしたいと思いますが、どうしたかな、ちょっと待ちます。前回創世記、ね、43章で終わりました。一番最後はこのヨセフという、これ紙芝居を今ご覧いただいてますけども、まあ、さっき読んだやつの続編の中の一部です。で、子供向けにお話をした。ヨセフを囲んでみんなでね、楽しい食事をしたわけです。緊張も解けてお酒にも酔って、兄弟たちはやっぱりエジプトに来てよかったなという気持ちもあり、前回の創世記の43章での説教では、あなた方に平和があるようにっていうシャロームという言葉を今までとてもじゃないけども口に交わすことができなかった、平和や平安という、兄弟同士家族間のいさかいっていうのは私たちの暮らしの中にも決して遠いことじゃなくて、かなり深刻なこととしてしばしば起こることですけども、それを彼らは無意識のうちに、あなたたちの父上はシャロームがあるのか、シャロームでございますという返事をするというようなことがあった。穏やかな食事が終わった後に一旦彼らはふるさとにね、帰れ、カナンの地に向かって帰れという、そう言われて帰り始めるわけです。しかしこの総理大臣であるヨセフは自分の家のしもべに対して一つのことを命じました。そこに銀の杯が映っていますね。銀の杯が描かれています。この杯をあるところに隠しておけっていうことが書かれていましたね。聖書を見ると冒頭ですね、ヨセフは執事に命じるわけです。あの人たちの袋を運べる限り多くの食料でいっぱいにせよと。命名の銀を、これはこの杯じゃないですよ、銀をお金をそれぞれの袋の口のところへ入れ、それからもう一つ命じました。私の杯、まあ、それは特別な役割を果たす杯ですけども、あの銀の杯を一番年下のベニヤミン、ヨセフはその姿を見て自分とまあやっぱり同じお母さんから生まれた弟ですから、まあ、鼻筋か口か目元かもう何とも自分にそっくりの顔をしているベニヤミンを見て裏に行ってボロボロ泣いたわけですよね。ボロボロ泣いた。で、そのベニヤミンの袋の中に代金と一緒にこの銀の杯を入れるようにということを命じたわけです。もちろんしもべは命じるし、兄弟たちはまあさあふるさとに帰ろうということで出発をする。ところが思いがけないことをこのしもべはヨセフから命じられます。すぐに カナンの地に向かったあの者たちを追え、追いかけるのだ。そしたら、どうしてお前たちは悪事を働くのだということをはっきりと告げよ。大事な銀の杯がそこにあるはずだから。そしてそのようにしたら何が起きたかというと、一枚今紙芝居をめくりました。ありましたよ、ありましたよ。この袋の中に銀貨のほかに杯が見つかったということがここで起きるわけです。兄弟たちは、なんでそんなことをおっしゃるんですかと。もしそのようなことがあったならば、すなわち旧説、しもめどもの中の誰かからでも杯が見つかれば、そのものは死罪に、死んでもいいです。そのものとは、実はここではヨセフにとって一番かわいいベニヤミンですね。それは死んでも結構です。他の私どもも皆ご主人様の奴隷になりますと、そういう悪事を働くようなものがと。その結果、荷物を探していくと、年上のものから順番に探していって、最後のもの、すなわちベニヤミンのところに至った時に、12節、一番最後の年のものになった時、ベニヤミンの袋の中から杯が見つかった、ありましたということがここで言われているわけで、おそらくここで手をついてひれ伏しているのが、嘆願をする青い服を着ているのがね、ユダじゃないでしょうか。じゃあそのユダはベニヤミンという子をね、本当はお父さんのヤコブはもう何かあってはいけないから絶対手放したくなかったわけです。何しろラケルという最愛の妻が産んでくれたのがヨセフであり、ベニヤミン、さらにはベニヤミンが生まれたのと引き換えにラケルは死んでいきましたね。もうそうなれば、命がけで生まれてきた我が子ベニヤミンだけはヨセフのようなことに、すなわちヨセフは獣に食いちぎられて、もはやこの世にはいないと思っているヤコブは、とても手放したくない。けれども42章の終わりのあたりのところで、父さん、エジプトの大臣閣下は、総理大臣閣下は、一番下のものを連れてこなければ、とてもとても私たちがまたどんなに飢饉が襲ってきて困っていますからと訴えても、入れてくるようなことは、入れてくれるようなことはありませんよって言っていたわけです。さらには、前回学んだ43章のところにおいて、8節以下、ユダは、あの子すなわちベニヤミンと私と一緒にどうしても行かせてほしいと。そしたら私はすぐに行きます。何と言っていたかというと、そうすれば我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます。あの子のこと、すなわちベニヤミンのことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らずに無事な姿をお目にかけられないようなことにでもなれば、私があなたに対して生涯その罪を追い続けますからっていうふうに強く言った。そうすると父親ヤコブの別名イスラエルは、分かったって言ったわけでしょ。ここまで皆さん思い出していただけましたでしょうか。初めて聞くなっていう方は、あ、そうだと思い、心に整えてほしいと思います。そういう経緯があるユダですよ。では皆さん、なぜヨセフはね、ベニヤミンの ベニヤミンという人の袋にあの杯を入れたのでしょうか。なぜ入れなければならなかったのでしょうか。だって一番危険なことになる可能性が高いわけでしょ。ヨセフも人間ですからね、まあ、いろんなことを彼もあるいは神様じゃありません。もう本当に心はね引き裂かれるような思いであっちに心が揺れこっちに心を揺れながらいろんなことをその場その場で選択していって、彼のやってることが一番いいとは私も言えないけれども、でも彼はあることを試したかった。もしもですよ、もしも杯が見つかればそのものは死罪で結構ですって実際に44章の9節で今日の詩詩者が読んでくださったところ書いてあるわけです。見つかったものは死んでも結構ですと言い切った、他のものは奴隷として働きますと。でも一番かわいいね、父親からすればヤコブからすれば一番かわいいベニヤミンが死んでしまったら、あるいはさっきも確認しました、ユダはお父さんベニヤミンの命は僕が私が一生涯かけても絶対にどんなことしてでも守り抜きますと言った。そういうようなことはヨセフからすると想像もできたかもしれないし、もしも兄弟たちは罪をベニヤミンになすりつけたらね、自分たちは救われていく、こいつが我々はそんなことはもう本当もこれっぽっちも思いもしていなかったのですが、幼い子の考えること、まあ、あれこれ言わないかもしれないけども、このものが犯したことですと言って、もしも見捨ててしまうようなことがあれば、それはヨセフ自身が井戸の中に放り込まれたことと弟がむざむざと死んでいってしまうことになるかもしれない。末の弟ベニヤミンが本質的に何ら変わらないじゃないか、ラケルから生まれた二人の子はヤコブにとってはかけがえのない子、でもヨセフ亡き後に皆さん可愛くて可愛くてたまらなかったね、オベデを着てたヨセフがいなくなったら次に愛情を向ける対象は誰だったんですか。ベニヤミンですよ。そうすると兄弟たちはどんな気持ちが起こるんですか。少しも面白くない。今度はヨセフがいなくなったとしたらベニヤミンか。父さんは何にも変わっちゃいないんだ、兄弟を平等に愛するなんていう気持ちはこれっぽっちもないんじゃないかっていうような、そういう状況に至ったとしても少しもおかしくない。その中でユダは告白をした。それは気づいたんですね。神様が私たちのことを、私たちのことというよりも私たちの罪を見出したということは引っ張り出したということです。引っ張り出した、見出した。さてその後ヤコブ の一家を、ね、代表する形でユダは一生懸命にこれまでの経緯などを話し、そして私が身代わりになりますから他の兄弟と一緒にこのかわいいベニヤミンのことを帰らせてください、父がどれほど悲しむことになるか、それはもう容易に想像のつくことですからと一生懸命に、まあ、思いを連ねて綴ってそうにして、まあ、 かかったというのが18節以下の内容ですよね。罪が暴かれるということは私たちにとっては究極的には恐ろしいことなんだろうか、あるいはこんなことになるんだったらもっとうまくやればよかったと考えるべきことなのでしょうか。私はそうじゃないんだということを今日共有したいと思います。私たちは罪人であるということを実は神の一人子である主、救い主であるイエス様はね、自分が認めることを願っているんですね。私は正しいですって言い続けている人は新約聖書の中においてファリサイ派の人であったり立法学者だったりするわけでしょ。福音書の中において敵対関係にならなかった人、その姿はありません。実際はファリサイ派の人は真面目な人もいっぱいいたと思います。でもイエス様は全ての人に対して願っている。さっきの一人の少女がお母ちゃんの悲しい顔を、あんな顔を見たことがないって、でもそれは私たちが罪を隠し続けている、それを続けようとしている限り、実はその顔はお母ちゃんじゃなくて神様が悲しまれる。あの創世記の中のノアの箱舟の物語で大洪水が起こりますね。それは神の悲しみであり神の後悔すらあった。もしかするとそれは神様の涙だったかもしれない。しかし私たちはこの創世記を読むときにどうしても必要なことがある。それは創世記だけを読んでいても救いは与えられない。私たちには救い主が必要なのです。いつもどんな時にも一緒にいてくださるその救い主であるイエス様が必要なのです。その方はどういうふうにしておいでになるのか、最後に一言触れて終わります。先だって木曜日に私たちは今第一週は福音書を読みますけども、それ以外は旧約聖書の詩編を、まあ、コツコツ読み続けてます。牧師も忍耐は少しはいるけど、聞いてる方たちも忍耐がいるかもしれないし、あるいはあの二度とない経験かなと思って一緒に読んでくださってるかなと思いますが、その中で詩編の130編を一緒に読みました。もし開かれる方は973ページ、そこにね、973ページの詩編130編に、深い淵の底から主はあなたを呼びますと、もうこの詩人は人生のどん底にいる、誰もそこには姿がないようなところにいる、でもこの人はかろうして何とか祈る。でもまたつぶやきます。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら主を誰が耐えましょうと、耐えきれない。この心に留めるっていうのは、ある先生は帳面に書くと、ね、お前はこれもやったなと帳面に書き続けているようなことがずっと続いたら、私はもうとても耐えられませんということを言うわけです。しかし4節にね、しかしと言って、許しはあなたのもとにあると、このもとにあるっていう言葉は極めて重要です。あと7節に、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとにという聖書の言葉で、言語は、まあ、英語で言うとね、 with、 一緒に何々しようよっていう言葉、それが使われている。 with ってね、一緒にやろうぜっていう、そのリズは 原文で何て書かれてるかっていうと、イムっていう言葉です。それってね、マタイによる福音書でイエス様がおいでになるときに、その名はインマヌエルのイムなんです。どんなにあなたが絶望の淵に置かれたときにも、イム、共にある方がおられる。それは許しを持ってくる方であり、慈しみを持ってくる方であり、豊かな贖いを持ってくる方であるということを詩編の130編は予言をしていました。そしてそのことが私たちにおいても、さっきのユダにおいても、どんな形であっても示されていかなければならない。そのために必要なのは何かというと、私は罪人ですということを素直に認める心です。俺は正しい、私は先生正しいですよ、僕は正しいと言い続けている限り、インマヌエルのお方は決して笑ってくださらない。涙を流し続ける方なんだ。でも彼らは今日その入り口に立った。神は、私たちの罪を暴かれた。暴かれたのは悲しみの事態の始まりではありません。解決のためにどうしてもなければならないことであるということを知るときに、私たちが今日この礼拝、この日曜日になすべきことは、正しい道を生きていくためにも、私は罪人の一人ですということを正直に告白をする。その告白の後の空白にインマヌエルは共に入ってくるということを感謝しようではありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの憐れみのうちに導かれて、この日の礼拝、そして日曜日があることを思います。私たちは絶望することがあり、また自らの至らなさによって人を苦しめること、また自分自身を苦しめることに至ってしまうことがしばしばあり、また後悔をすることもあります。またそれをどうやって解決をしたらいいのかということが全くわからないことがあります。でも私たちは幸いなことに、教会という場所、それが与えられて、礼拝に来ること、賛美をすること、一緒に祈ること、またいろんな人の告白に心を傾け、また横顔から背中から教えられたり、また幼子と一緒にあることによって、年を重ねた方の存在の重みを通して知らされていくことがあります。主よ、あなたに打ち砕かれることを恐れることなく、本当にそのあなたの悲しみに触れさせてください。あなたの怒りにも触れさせてください。しかしあなたは贖いの主であり、慈しみの主であり、救いの主である。そのことを信ずる心をここから持たせていただけますように。私たちの礼拝が私たちのためだけに閉じられたものではなくて、願わくは本当の意味で広がりを持っていけるように、疲れ果てている、重荷を負っているものがやってこれるように、私たちをも用いくださいますように、尽くせぬ願いと感謝を御子イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
神様の御言葉に応えて主を賛美いたしましょう。賛美歌531番、主イエスこそ我が望み。